電話番号の中で、質問は、以前の、でも、3ページ目に、書かれている、ことに対する、の、まあ、会社だったんですね。まあ、これによれば、結局は協議会が決定、運用の決定といっても、まあ、ちょっと荒ということ、それは方法を出したんですけれども、最終的な人事権は、協議会が支持しておりますと、まあ、こういうことだと思いますね。で、これはちょっと今までの慣行とは違っているのではないでしょうか、というふうに言っているんですね。もちろん事例というものは理事長の名前で出ますから、学校法人です。ただ、協議会で決めて、下がってくれば、それをまあ、そのまま了承して実行していくというのが今までの、4ページで、4ページで加えて述べられましたので、まあ、理事長が出てくるの定義ですね。決定した、その背景という形で述べられた言葉があります。私はちょっと国内人間の中の時期もありまして、そんなにちょっと細かい、2010年、2010年、まあ、今おっしゃったようなことだと聞いております。で、ちょっと今回ですね、ここで、ダーマキャンプスの人事なり事象とかいうのは、ここは初耳なんです。あるいは学長だったり職務執行力を見たり、これは戦略で遅れたということなのか、もっと他のことを伝えたいということなんですね。まあ、ここの問題は、どういうんですかね、学校運営業の仕事をした、学校運営業に関わる問題と、まあ、こういうのから、まあ、今、学長の言葉によりますと、大学人として適格でないと結論が出たということになるんですが、ただ非常に私は分かりにくいのがですね、これが背景として述べられていることなので、理事長がこういうことだからと、あるいは理事会が数々の次回下の大事な立て直しの行動がこういうことだからと、こう明快にしてですね、そして、再考しないと決定したのかどうか、そこの非常に、なんか背景ということになりますと、理由なのかどうかというのがはっきりしない。で、まあ、私の考えというのは、行政とか運営上にですね、欠陥というのがそこまで入れて、そこにいるかどうかを言い出すとですね、これは規定の上ではそういうことが入れないんでして、まあ、できる。まあ、ここは背景ということは理由ということとどうなのかと、ね、
はい、質問ありがとうございました。これまでの慣行とは違うというのは、協議会で決定されている決定というか、特任教授候補の先生がそのまま自動的に特任教授として認められてきたということと違うということですね。今おっしゃられたことは、はい、まあ、その限りではそうだと思いますね。ですから、その翻訳も様々に来て、あるいは出資学校の東京の決定ではなくて考えますと、たまたま協議会での決定が、理事会の、まあ、考え方と矛盾しないということで、そういうことを言ってたわけですけども、今回は先ほど述べたような理由で、理事会と理事会の中で強い反対意見が出た。そしてそのことについて、今述べた背景が、理由かという問題がありますけども、根拠があるということで、このこういった判断に至ったわけで、確かにこれまでの音楽でやってきたということは違った形になっておりますが、しかしそれは特任教授の規定 とその他の規定を減らして減らせないというふうに言えると。それから北浜キャンパス運用のことでありますけれども、これは、まあ、理事長は今言ったような、まあ、理由が入ってたということがありますが、坂上市まで特任教授として採用しなかったかということについて、学年理事会の席、あるいは評議会の席、理事会、評議会の席で、何回かにわたって説明をされていますけれども、その中で、やはり、昨年から今年にかけての本学の最大の、課題というのは、多摩キャンパスの、改正するということで、ここで大学院生がどれぐらい確保できるかということが、より大きなテーマだったわけですけれども、 これについて全額割りで取り組むということがなかなか学級選挙の支援というのがあってできなかったので、そのことはやはり無理やりなく条理が我々も、一緒に頑張ったわけなんですけども全部苦労したというそういうことがありましたので、北山キャンパスの解説をはじめとする大学理念に出発したというそういう表現になっているかと思います。背景か理由かということですけど、私も法律的だけでよく分かりませんけれども、今回のはあくまでもその諸国というようなことではなくて、諸国ということであればこれこれこういう理由ということで明確にすべきだと思いますけども、あくまでも雇用形態を条件とするか認めるとするかという雇用形態の選択の問題であって、それを、検討する上での
配慮していくということで、どれだけ理解したいですか。今、お聞きした、例えば、横浜の人も、2回目の瀬戸部門の、まず1位から、まず2位、パイナンですけど、2020年10月29日に、政権下で、ラーメン、連合国政治団体で、政権が承認されたというふうに言われています。その後、議会と委員会で検討、10月9日に議会と委員会のうちに、問題が出たというふうに書かれているんですが、この間1ヶ月半ぐらいあるんですが、もちろん、忙しい時期とかあると思うんですけれども、この間に、何らかのその協議会と、議会の間とか、協議会の中で、なぜすぐに、
中心だと思いますけれども、一人の人をですね、 ソ連協約して、さらに、これが必要という場合は、おそらくその教育だけというのは、教育、研究というだけではないですね。まあ、範囲内ではないと思うんですね。それで、論理として、理事会は全面的に、いろんなその検討するけれども、学長を責任とする推薦委員会は、ある領域に限定して、議論して、で、それを超える問題があったかという説明ですけれども、私はそれは今後はそうしてはならないという考えでおります。で、もう一つ、早く言いたいことはですね、この間、学長選挙があって、学長が交代されました。で、全学長の責任で、推薦するということが決定。で、重森現学長はそれをされました。ですから、推薦するという点よりは、現学長は責任がないというふうに言えると思います。しかし、それは当然、引き継がれたことだと思います。で、この点が一点ですが、その上にですね、実は推薦委員を構成するメンバーは、その後の決定においても、同じ顔ぶれの人が入ったまでの決定に選ばされていると思います。私は、一つ考えるべきことはですね、そんなに私たちの決定は軽いもんじゃないと思います。で、今回の場合はですね、それじゃあ推薦委員会の決定は間違ってたのか。その時にその決定に参加した人はどうだったのかという問題がすっぽり抜け落ちると思うんです。私はそのこともですね、あえてもっと学長がですね、推薦委員会を再編するということも難しかった。で、実際の経過ではですね、難しかったかもと思います。で、人間科学の教授会でもですね、議論するということは非常に難しかったと思います。しかし、もっと我々は語学の必要があったんじゃないでしょうか。で、簡単なのみでですね、済ましてしまうのは、私は自治能力、自助能力という言葉をね、学者が言われたことに関して、そうならないと思うんです。ですから、今回の場合は、後から言うことですけれども、もっと我々は、この問題について、簡単に学学もないで、議論するべきだ。で、その点で、評議員である私は、議論、授業の会議に出ておりながら、その時に発言しなかった。非常に反省しています。で、あとから、最近いろいろ言っておるんですので、出させていただきますが、もっと、言うべきだったなと思っています。全体としてもですね、自治は、マシアの嫌なことがあっても、正面からみんなで議論すべきだと思います。その点で、かけていたところが、私はあったと思っています。以上です。
今のご発言の中で、前半の方は私も全くその通りで、現行の国民教員規定では、教育に関する人道基準と研究に関する人道基準だけになっていて、それ以外のものはありません。ところが、最近決められた少人人道基準とか、いわゆる先人教育の人道基準とか、少人基準については、それ以外の大学への貢献、あるいは社会的な貢献といったものも、入っているわけで、いずれこの国民教育規定は、いわゆる定年制が70から60の間に限られましたので、そういったことも含めて、できるだけ早く改定しなければならないというふうに考えておりまして、その中で、この任用基準というのもですね、今、本田先生が言われたように、教育研究だけでなくて、もう少し、幅広くですね、いろんな基準を設けていくということが、共和側の観点からも、必要ではないかというような議論を議会協会でもしておりますので、今後の論議の中でぜひ聞かせていただければと思います。で、後半の方はまあご意見として、4ページのですね、下の方ですけども、大学人としての質問に大いに疑問があったということであります。お方しておりますね。大学人としての質問に大いに疑問がある人は、なぜ非常勤講師として本学の人間実学の教育の場に関わると言いますか、でですね、教育をすることができると判断されたのか、 そのビールをお使いください。先ほども申し上げましたけれども、大学術としてのその質問が、多くは、教育研究の、それから、いわゆる学長、専業等等という大学の関連人間の等々があると思います。で、大学人として、その、いわゆる関連人間の面での大学人としての行動に大きな問題があった。そして教育の面でも多少いろんな意見が発言についてはありました。しかしそれは、その補助金方針として、採用するということを、規定するような決定的な理由とまではならないというふうに、判断した。したがって、これはいわゆる学校法人も、配慮したというふうに書いてありますが、この今大学方針の配慮というのは2つあると思いますが、1つは、講義をスムーズに、行うということでやっています。佐藤文書という文書にも書いてありますけれども、教務の方ではやはり、これが採用がどうなるかわからないという状況がありましたけれども、どのようなことになっても対応できるように、一応いろいろな4月以降のですね、講義等の準備は、すべて回っていたわけですね。できることなら、その、当然に、非常勤講師として講義を続けてもらえれば、学生に対する、その、影響というのは少なくなるわけですから、その点で、何かお願いできないか、ということですね。で、ちょっともう一つは、やはり、この、いわゆる学長選挙の上の問題で、大学人としての出身や疑問がありましたけれども、しかし、そのことが教育者としてのあり方を全否定するというところまでには至らない、という、そういう、判断ですね。また下に、その大学人としての出世が多いに問われるような、教育については、確かにその、いわゆる人格形成を目指す教育のためで問題があるのではないかと言われれば、そうかもしれませんけれども、それについては教育者としても、その話を全否定するところまでは、至らないというふうに考えて、教育方針をお願いしたというのが、理事長の判断についてだというふうに思います。これの、この策定決定を、されたのは、理事長ですので、私はその理事長の、判断については、支持できるというふうに思います。
経営
に関する判断です。
審査問題があまり事情がよくわからなかったんですが、当初から、理事長の説明の時に、もっと早い時期に、発揮していただくということが、よかったんじゃないですか。やっぱり権限を持つということは非常に重たい責任について、こういう事態があったときにですね、後半で、そういう理由にもなったかと思いますけど、学内運営の問題ですから、できるだけ早期に説明責任を、出向する。という姿勢が望ましかったのではないかという意見を持っております。それで、あと、2点もの質問があるわけですが、1点は、結局、今日の話を聞いてみますと、最終的根拠としてはですね、大学人としての資質と、そこで判断したということですね。ですから、この運用に関わる決定は、できるだけ客観性を維持しようということで、そこで行われる場合にも、基準を明示し、その基準に合致しているかどうかについて、特別の組織を作って行う。こういうのが、普通のやり方なわけですよね。で、そういう形でやっていたのですが、最終局面で、あります、その反対に使うということですから、覆す認識を提示する、その場合にどういう基準で覆す、どういう組織で覆す、そういう点についても今後の課題として残ったのであります。したがって、一つの質問は、大学人としての資質と というのをどのように考えられるか、これは今はあまり答え、単純な答えがいただけるかもしれないが、小田先生が先ほどおっしゃったように、難しい問題に抱え込むということだと思いますが、本来ってどう思うか、それから誰にせねば、基準についても、今後、その、ことについても、改正が必要だという、反省点を踏まえた上で、別の制度改善というのを考えておられるようですが、平たく言って何が反省点であったのか、今回の事態ですね。反省点ゼロということないと思いますので、どういう形で、どういう点が反省点だったか、学長として、その点について、ご説明をお願いします。
最初 の説明責任の問題ですが、おっしゃる通り、本来であれば、4月の早い時点で経過を説明して、大学への基本姿勢を示すということが必要だったかと思いますが、とにかくこれは言い訳にはなりませんけれども、国で裁判所における、継承ということになってきたので、それぞれの発言一つ一つが、証拠という意味があるというか、そういう状況もありましたので、本日の文化のことについては、お詫びするしかないというふうに思います。ただその過程で、人間科学部と、それから経済学部におきましては、理事の先生から、最小限の経過の説明と、それから大学側の立場については、説明をさせていただいたというふうに思っております。こういったことは、皆さんに起こってもらったと思うんですけども、我々は経験不足がありますが、こういう後半の進行ということと、学内での説明責任ということをどのようにうまく両立して果たしているのかということも、そういうことを一つの教訓として、今後に生かしたいというふうに思います。それから、今回は、推薦委員会で推薦されている会に承認された方について、理事会、評議委員会で批判が出て、それを決定が覆るということになったわけですが、確かにおっしゃる通り、そういった場合にどのようなルールで行うのか、今回は理事長の最後は、それを問題に引き取って理事長が説明を追うという形で決着したと思いますけれども、そういうやり方が妥当なのかどうかということについては、今後ともですね、この特に規定を協議会で決定するということで終わっているわけなんですけれども、それで果たして良いのかということも含めて、今後を議論していきたいというふうに思います。反省点はいろいろあると思いますが、先ほど本先生が言われたように、もっとしたのは何ですか、もがくべきであったというか、そういうようなことも多少はあります。しかし、振り返ってみて、それぞれの局面で、どういうふうな選択をするかということで考えた場合に、私は、大筋において、理事長の行動も、そして、大筋の選択も誤ってはいなかったというふうに、今は考えております。ただ、反省点がたくさん、ありますので、ちょっと今、これと整理して、いろいろ言いませんけれども、例えば大学の、いわゆる運営のあり方ですね、こういったことについても、本学のシステムで非常には、賛否で調整できるかもしれませんけれども、十分なところがあって、記録の取り方とか、そういう決定についてのきちっと確認とか、そういったことが、十分にされていないといったことも、多々見につきましたので、そういったことは今後ですね、反省点として生かしていく必要があるというふうに思います。何よりも一番大きな問題は、やはり教授会とこの、理事会、経営と教学との関係がどうなっていくか、これは古くて新しい問題で、なかなか解決がつかないと思いますが、今回の件で、我々は非常に大きな、学習をしたと思いますので、その点は今後の、大学運営のあり方、私は自由と融和と共同というふうに言っておりましたけど、抽象的に言えば簡単ですが、それを実際にどういうふうに教授会の実施を生かしながら、大学の経営の責任を果たしているという、そういった形を、どうしていくのかと大変難しい問題だということを実感しましたけれども、そういった点は今後の大学の運営の中に生かしていければというふうに考えております。
この問題に関しては当然症がいつもベルトップに配布されていて、で、まあ、まるでご主人にいるかのような形でよく見てるんですけども、まあ、それについては法律の専門性についていろいろ言いたいこともあるんですけど、まあ、それはさっきおきまして、で今回の問題なんですけども、最終的に学習をおっしゃってましたけども、あくまでも、まあ、こういう方でいいのか悪いのか分かる、極めてレアケースであって、最終的には居住在日地を尊重するんだという従来の方針は変わりはないわけですよね。でちょっと心配してたのは、いわゆるその理事会の管理体制がワクワク強まっていくような感覚がなんとなくありまして、でこういったことにしろ、その人事の問題にしろ、教授会は労災になっても、最終的には学生さっき言葉が全てあるかもしれませんけれども、教授会の決定だけでいいのかとか、そういったことを上でも検討したり、先ほどちょっと言葉が全てあると思うんですが、そういったことをおっしゃいましたから、そういったことがちょっと出てくる、発表の中に出てくると、やはり今後どうなるかというような形もあります。で、教授会にしてはあくまでも尊重するということですから、従来の方針には変わりがないし、最終的にはその人事の問題ですけど、最終的には実際決定で、もちろんその検視論ではそうですよけれども、実質的な決定権は教授会が持っているんだというふうに確認しておいて、それはそれでよろしいんですよね。確認です。
おっしゃる通り、今日こういう形で、指針を表明する会で、そのことであって、今回は例外中の例外の問題であって、これまで本学が取ってきた教育会議を中心とする大学実施のあり方については、何ら変化はないということを申し上げるために、開いたと言っても過言ではないわけで、今回は、非常に2つの例外、というか、ある特定の教員の教員教員について、理事会、同理事会で非常に強力な意見が出た。しかもその理由が学長選挙をめぐる問題、しかもその学外理事会で議論になったような問題が一つのベースになっているというところが特になことであったと思うんですけども、今回のことは例外中の例外というふうに受け止めて、従来からの本学の、人事をはじめとする教授会と理事会の関係は何らか変化はないということを申し上げさせていただいたということです。
今日の話を聞いてて思ったんですけども、田さんがやっぱ日本別人には貧困な感じというのを言われたんですけども、一つは協議委員会理事会が理事長に辞任するということで、なされた。今僕は上の方の方がよく分からないんですけども、理事会協議員になられる方は自分の判断をそのように個人の理事長に預けて良しとされるのは、私としては全然、予想範囲内のことで、そんなことがあり得るのかということで、ちょっとそういう会議のあり方というのはいいのかどうか、あるいはそれを学長はどう考えられるかというのが気になっています。で、2点目は、これは処分ではないんだと。処分ではなしに、あくまでも雇用形態なんです。国民でいくのか、秘書分でいくのか、これを、選んでもらうだけであって、処分ではない。でも、そういう常識的に考えられたら、正社員で雇わんけども、パートならいいよっていうのは、その採用される側の人間にとってみたら、全然意味合いが違うんですね。そのことを本当に、処分ではないと、法形式の問題じゃなしに、本当にそのように認識されているのか、ということを大学院として、お聞きしたいと。もう一つは、今の大学人の娘ですけども、大学人の人というのは多分いろんな人によって受け取られます。それはまたこれだとあったらいろんな判断があると思うんです。そういう個別の学者による判断を受け付けとして動かせないために、いくつかの制約を設けて、こういう状況になった人はこれを受け取るんだということで、例外を認めないように積み重ねてきたと思うんです。それを今回、このように、かつまでも例外中の例外だということでもって原則あるんだということで言いますと、いつまた何時例外中の例外が出るかもわからない。 それだったら何のための規定があるんだというふうに僕は思いますから、例外を認めるような規定というのが存在するし、あり、あってはならないというふうに僕は思います。で、その観点について、ご回答をお願いします。
まず最初ですが、評議会理事会で、まあ、理事長を辞任ということは、これはあのしばしばというちょっと言い過ぎかもしれませんが、あり得ることで、特に人事に関して、いろいろと意見が対立したときに、理事長なり、聞かれている、その長の方に引用するということは、あり得ることではないかなと、特に今回のケースはそうですけども、ご本人の、それこそ大学院としての質が全問われて、議論が、まあ、非常に実践を取り付けるというときに、その理事会、協議委員会の場でどうするかというのを議論するというよりは、理事長が一旦引き取って、そして何らかの打開策を考えるということはあり得ることで、昨年理事会の、学外の理事会のメンバーも、協議のメンバーも、そういった判断を必要なされたというふうに思いました。それから、確かに正職員とパートというのは、確かにこれでは違うわけで、本人とは非常に大きな差でありますが、今回の場合には70歳の定年を終えられて、あと職人になるか、非常勤になるかという問題で、あって、これ、先ほど申し上げましたように、大学から継ぐこととかいうことではなくて、理事長としては、できるだけ配慮して、非常勤で残っていただけないかと、こういうふうに、まあ、言われたわけで、まあ、確かにおっしゃるとおり、政府とパートでは日本の場合には、より大きな違いがありますが、しかしそのことは、どちらでやっておられているのは、諸君の問題は、これは私は労働法のそういう問題はありませんけど、諸君の問題とは違うというふうに思います。それから、大学院としての資質が、今日はいろいろと問題になりましたけれども、おっしゃるとおりに、で、その例外中の例外でどうするかという、これは先ほど田村先生がおっしゃられたとも関係しますけれども、私はこれから特任教員のあり方については、こういう教育改善でも教えていただきたいと思いますが、どういった形で特任教員というものを迎えるのか、その基準は何かということについて、きちんと議論して、というのを、ルールというのを決めていただきたいと思いますし、市政委員会、教育改善に決まって、そしてそのもしいろいろ意見が出た場合に、どういうふうに処置をするのかというようなことも含めてですね、まあ、議論をしていただきたいというふうに思います。これはもうこれからの議論の課題ではないかなと思います。
職員の問題として、特任教員自体の改定の課題が、定年制の変更もあってですね、小山先生、学長も今おっしゃったようにですね、その中の議論が定めしていただけると思いますので、よろしくお願いします。本日の教員集会、これで終了させていただきます。